皆さん人に見捨てられたことありますかね。
Have you ever been like deserted by someone?
僕あるんですね。
I have in the past.
高校の時でした。
Was it, I was in high school.
学校でね起きたんですけれども、it was like it happened in school. 科学の授業があったんですね。
So I was in a chemistry class. Chemistry class.
でその日は何かしら実験室の方でやってたんですね。
In that day, the class was held in the lab.
でその実験室っていうのが僕のクラスからもう正反対の端っこのクラスルームなんですね。
And that lab was on the very opposite end of the school, okay, from my classroom.
でそこでまあ授業を受けてたんですけれども、So I was in the class studying, supposedly. でも寝ちゃったんですよ。
And I fell asleep.
子供たちがいるんであんまりこういう話できないんですけど、 I know my boys are listening, but gotta be honest, I fell asleep. それでふと目が覚めた時に、 And then I woke up. クラスに誰もいないんです。 Nobody was in the classroom. 授業が終わって誰も僕のことを起こしてくれなかったんですね。
Like the class ended, obviously, and none of my friends cared to wake me up.
わざと起こさなかったのかもしれない。Maybe they purposely didn't wake me up. でもとにかくみんないないんですよ。もう一人で寝てたんですね。格好悪いとか思って。
So nobody was there. I was just sleeping alone.
で、まあ幸いまだ次の授業は始まってないんです。休み時間中、まあぴったしの時間に起きたんですけれども。
So but fortunately the next class wasn't, you know, hasn't started yet. It was in like a recess period in between.
So I woke up at the right time, I guess. ね、だからもう本当に慌てて、そのまた反対方向まで走っていかなきゃいけなかった。
And I, so I had to run back to the opposite end of the school.
それで、さらに、ね、事態がひどくなったのは、次の授業がプールだったんですね。
And what makes things worse was next class was the swimming.
っていうことは、僕そこで水着に着替えなきゃいけなかった。その時間もね、もう本当に慌てて、もう汗びっちゃんこになって、もうプールまで行ったらみんながそこでもう上位できて待ってたっていうね、そんな感じだったんですね。
So I had to change to my swimming suit, you know, so I was rushing through everything, I was sweating all over, and I went to the pool, and there they were, there, everybody was waiting. So,
それが僕の見捨てられてた、影なんですけど、So that's my experience of being deserted, left alone, right? So, then,まあ、それぐらいだったら笑ってね、話せるからいいんですけれども、本当に真剣に見捨てられてたっていう人は本当につらかっただろうなと思いますけれども、
so, mine was like a joke, so it's not a big deal. But if you, you know, if anybody was really deserted by someone, that would be hard, difficult, right?
で、クリスチャンになってすごく感謝だなと思うのは、聖書を読むとね、神様が、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないって。言っておられますね。
And good things about being a Christian is the Bible says that, you know, the Lord will not leave you or forsake you.
Right? 嬉しいですよね。やっぱりね、本当にどんなことがあっても神様は私を見捨てることがないんだっていう、そういう約束が与えられてて、もう本当感謝だなと思います。
And this is a thankful, this is a wonderful promise, right? God is not going to leave me or forsake me no matter what. Right?
でこの、まあ、見捨てる、これが今朝のちょっとテーマなんですけれども、So this is the theme of today, and we want to open our Bibles here. 第二歴代史、ちょっと開いてみたいと思うんですね。第二歴代史の24章の17から22。
So let's open our Bibles to 2 Chronicles, chapter 24, verses 17 through 22. Yes, Silver, there you are.
でこれ今日の聖書通読の箇所ですね。
So this is the passage from the Bible reading、for today. So today's Bible reading passage is this 2 Chronicles 24.
はい。17節から22節ね。24章の17節から22節。
So I'm going to read from 17 through 22, only in Japanese, so if you can follow in your own language, that would be great.
エホヤダが死んで後、ユダの司たちが来て王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らはその父祖の神、主の宮を捨て、アシェラと偶像に仕えたので、彼らの この罪禍のため、御怒りがユダとエルサレムの上に下った。主は彼らを主に立ち返らせようと預言者たちを彼らの中に使わし、預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。神の霊が祭司オヘアダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこうおせられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃すのか。あなた方が主を捨てたので、主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で撃ち殺した。ヨアシュ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を心に留めず、かえってその子を殺した。その子は死ぬ時、主がご覧になり言い開きを求められるようにと言った。という箇所ですね。はい、これが今日のストーリーですけれども、ここでね、ユダヤ人のストーリーですね。 So this is the story of what happened to the Jewish people, right? で、これね、ずっと読んでないと、このヨアシュって誰、エホヤダって誰って、ちょっと分からなくなるかもしれませんね。 So if you haven't been up to the Bible reading, you know, maybe you have no clue who these people are. で、しばらくね、こうやって聖書通読の箇所を、ね、フォローしていきますんで、もしね、まだやってない方、ぜひね、もう今日のところから合流してくださって結構ですからね、あそこの受付のところにチャートもあるし、オンライン教会のホームページ行ってもチャートが見れるようになってますから、ぜひね、一緒に聖書通読1日1章ずつ、旧約1章、新約1章、ジョインしてくださったらいいなと思いますが、 So, I'll be following this Bible readingschedule. So if you haven't been doing it, you know, you're more than welcome to join us, and you can just start from today. You know, you don't have to go back to the first day and try to catch up. There's a chart at the reception table, or you can check the chart in our homepage too. So, anyways, でここでエホヤダという人が出てきますね。So here there's the guy named Jehoiada. I don't know if I think it's Jehoiada, but he's a priest. これは祭司なんですね。で、この前読んでいくと、このヨアシュっていう王様がいるんですけれども、このヨアシュっていう人がなんと7歳で王様になるんですよ。And if you go back, you find this King Joash, and this Joash became a king when he was 7 years old.でもちろん7歳じゃ王様の、王様になっても何もできないですよね。Of course, you know, when you can't really do anything as a king when you're 7 years old. だからそこで、その時の祭司のエホヤダという人が、ヨアシのもう右腕、頭全部になって、結局全部を仕切ってたわけですね。So Jehoiada was like his right hand, or more than a right hand. He was basically governing the nation.で、そのエホヤダが生きている間、彼がこう書いてあるんですね、24章の2節まで戻ると、エホヤダの生きている間は、ヨアシュは主の目にかなうことを行ったって書いてあるんですね。If you go back to verse 2, it says, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the day of Jehoiada the priest. So while Jehoiada was alive, you know, Joash did everything right.ところが今日見て分かるように、エホヤダの死後、彼らは主の宮を捨てて、このアシェラっていう、ね、偶像、他の神に使い始めたって書いてあるんですね。But once Jehoiada died, as you can read, you know, they started worshiping idols, Asher and the idols.だここで分かるのは、もうこのヨアシュの信仰っていうのは、本当に神様を信じている、神様とつながっている信仰じゃなくて、エホヤダの言うことを聞いている信仰だったみたいですね。So it's kind of obvious that Joash's faith was not real faith that had connection with God. It's more like his faith was to listen to his uncle, not uncle, but his priest, Jehoiada. だからエホヤダが死んだ、もうその瞬間に神様から離れて違う神々を拝み始めちゃったんです。That's why the moment Jehoiada died, they started worshiping other gods. それでその中で神様は彼らにこうワーニングを与えるんですね。警告を与えるんですよね。そんなんじゃダメよつって。And during that period, of course, God sent the prophets to give them a warning, right? でもなかなか耳を貸さないわけですね。But they didn't really listen.
20節に神様の言葉が書いてあります。
Verse 20 is God's warning here.
あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃すのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられたと言ってます。Here God said, Why do you break the commandments of the Lord so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, He has forsaken you.
でこういう言葉があるんだけども、それでも彼ら言うことを聞かないんです。耳を貸さない。
And even after these words, they didn't listen, right?
で言うことを聞かないだけじゃなくて、この言葉を告げた預言者を殺してしまったんですね。
And not only they didn't listen, they actually killed the prophet who said this word.
でこのストーリーから何が学べるかな、いろんなこと、いくつかのことが学べると思います。
And there are several lessons that we can learn from this passage.
一つには人の罪、人の欲っていうのはもう頑固で強いんだなってことですね。
One thing we can learn is that our sinful desire is very stubborn and very strong.
本当にもうこれが欲しいとなったらちょっとやそっとじゃ変わらないんですよね。いやでも他の人から何言われてもいやこれが欲しいんだもん、これがやりたいんだもんって言ってなかなか、ね、言うこと聞かない。本当に頑固で強いですね。
Like when we want something, when we want to do something, we become stubborn. Our sinful desire, it's very stubborn and strong that we don't really try to listen to others, right?
それで、こうやってその神様以外のものに使えるとき、別に偶像とか宗教じゃなくていいんですけど、ここでは本当に自分たちの欲、罪、なんであれ神様以外のものに使えるとき、ここの箇所では私たちは神様を捨ててるって言うんですよ。
And this passage says, when we serve anything other than God, it doesn't have to be a religion or idols, you know, like our sinful desire. That's the common thing, right? That we serve. When we serve anything other than God, the Bible says we are forsaking God.
でこれが起こるときに、
And when this happens,
神様はほっとかないんですね。必ず何らかの形で私たちをまず戒めるんですよ。ダメだよって、ね、私たちが本当にそこで悔い改めるように促すわけですよね。
And when this happens, God doesn't really leave us to go, just go wherever we go. God will always give us warning. God will approach to us and try to turn us around, you know?
でもまあ、聞かないことがあるんですけど、こうやって神様を捨てるときにこの箇所で面白いことを言ってますよね。神様を私たちが捨てるとき、神様も私たちを捨てられるんだっていうんですね。
And this is the interesting part. Today's passage says, when we forsake God, God will also forsake us.
あんまりこういうふうに考えたことはないかもしれません。でこのいろんな戒めとかもね、まあ、今預言者とかいないけどもいろんな形で来ますよね。メッセージからバイブルスタジーから聖書を読んでる時からあるいはクリスチャンの友達からいろんな形で戒めが来ると思います。
Maybe we've never really thought like this, right? And when we got, you know, when God tried to warn us, He does so in many different ways, like sometimes through the sermon, sometimes through Bible study, sometimes when we are just reading the Bible, sometimes through our Christian friends, brothers and sisters.
でも本当に聞かない時、神様を私たちは捨ててるんだ。そして私たちが神様を捨ててる時に神様も私たちを捨てられる。結構ショッキングなことですね。
But when we don't listen to God, and when we start to pursue and seek something other than God, this passage says we are forsaking God, and when we do that, God will forsake us.
でもそういうふうに聞くと、ちょっとそれ私たちが聞いてたのと違うなって思ったりするかもしれない。
But maybe you think like, really? That's not something I've been taught. You know, that's different from what I've thought about.
っていうのは、ね、これね、でも2節まで戻ると、公開15章の2節に戻るとね、神様がはっきりこのことを前もって言われてるんですね。
But when we go back to chapter 15 of 2 Chronicles, and God, sure enough, God gave them a warning beforehand.
あなた方が主と共にいる間は主はあなた方と共におられます。
Says the Lord is with you while you are with him. もしあなた方がこの方を求めるならあなた方にご自身を示してくださいます。 If you seek him, he will be found by you. そしてここね、もしあなた方がこの方を捨て去るならこの方はあなた方を捨ててしまわれます。 But if you forsake him, he will forsake you.
今日の歌詞と同じことがここでもう事前に言われてるんですね。
This is the same as what the today's passage said, right? God gave them warning beforehand.
でも、まあ、最初にも言いました。聖書にはいやいやいや、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないって書いてあるよね。
But still, as I said at the beginning, you know, the Bible says God will not leave us or forsake us.
矛盾よ。聖書の中に矛盾がある。
That's contradiction within the Bible, right?
どっちなんだろう。神様は私たちを見捨てることがあるのかな、それとも私たちを見捨てることはないのかな。
So which is it? Will God forsake us or God will never forsake us?
私たちはどうしてもこの下のね、いや神様は私たちを何があっても見放さないよ、見捨てないよ、そこにこうしがみついていたいですよね。
Like we, you know, we want to kind of cling on to this passage, right? I will not leave you or forsake you.
その方が気持ちいいもんね、安心できるもんね。
That like that relieves us, right?
You feel relief. でもね、これ実はまあこれヨシュアの一章五節ですね。もう一回新明記の三十一節にも出てくるんですけども、
like this is Joshua 1:5, and actually it appears in Deuteronomy 31 too.
で両方の箇所をこう前後しっかり読んでみると、そこに条件を従うっていうことが条件のようにこう出てくるんですね。
And if you look at both passages, you know, Deuteronomy 31 and Joshua 1, in the context, if you read before and after these verses, you will find the concept of obedience as a condition of this passage, this promise.
つまり私たちが神様を愛して信頼して従うなら、神様は決してあなたを見放さず見捨てることがないよっていう、これが聖書で言っている約束なんです。
So as long as you love, trust, and obey God, God will not leave you or forsake you.
This is the biblical promise.
でもなんかこう、なんかは納得いかない。But still, I'm not convinced. You know, maybe.
だって今までずっと、だって神様の愛って無条件じゃないの。
But like, isn't God's love unconditional? He loves us unconditionally, right?
なのになんでここで条件がつくの？
Then why there's a condition here?
もちろん神様の愛っていうのは無条件ですよね。みんなを愛してくれてます。私たちがどんな状態であっても、とにかくみんなを愛してくれるんですよ。
And of course, God's love is unconditional, right? God loves everybody, no matter what. That doesn't change.
ところが、じゃあ愛してるからって私たちが何しててもいいよいいよって言ってくれるかな。私たちが本当に向こうに走っていくときでも、いやっつって無理やり引っ張り戻そうとしてその手を離さないのかな。
Okay, so if he loves us unconditionally, and let's say I start running that way, does God still hold on to me and drag me back?
聖書読んでると、いや、そうではないんだよっていうんですね。
When you read the Bible carefully, you don't see that.
私たちの中には、やっぱり罪許されてても、私たちの中にはどうしても罪の性質って残ってますよね。
Like, our sins are forgiven as Christians. Our sins are forgiven, but still, we still have sinful nature, you know, in here.
で、罪って何っていつも言ってますね。罪っていうのは自己中心だっていつも言ってますよね。
And I always say sin is selfishness. In other words, it's a selfishness. ね、
神様なんかよりも自分自分。とにかく自分自分自分。ね、それが罪ですよね。
You see, we have sin, we have selfishness, so we choose me over God. We choose me over everything. It's all about me. That's what sinfulness is about.
するとね、そういう、こうクリスチャンでイエス様を信じてても、それがまだ残ってるもんだから、それが信仰に影響してくるんですね。
So even when, after we become Christians, we do believe in God, but that sinfulness, selfishness is still at work, and it starts to affect our faith. どういうふうに影響してくるかっていうと、私たちの信仰が受け身的になってくるんですよ。受けたい信仰になってくるんですね。神様に常に何かをしてもらいたい信仰になってくる。 So here's how it affects it. You know, our faith becomes passive. We want to be the recipient of God's love and God's work and God's mercy. We want always want to receive something from God. Experience something from God.だからこの神様は絶対見放さないよねっていうのが大好きなんです。That's why we love this promise when God says, I'm not going to leave you. で確かに神様の愛を思って思うとね、うん、そうだよねって思いますよね。ごもっともなんですよ。And when we think about God's love, yeah, this totally makes sense, right? Yeah, because God loves me, He's not going to leave me.逆にこういや見放しちゃいけないんだよねと思っちゃうんですね。神様は愛の方なんだから。And we sometimes even think, you know, yeah, God is God of love, so He shouldn't forsake me. He's not supposed to leave me. That's how we think. で、この、でもね、私たちが自分の罪のことを考えたらどうかな。That's how we think when we think about His love. But what ifWhat happens when we think about our sin? 本当に神様に対して私たちが犯してきた罪、神様を知らないと言って、神様いらないと言って、神様の愛を踏みにじり続けてきたこの罪のことをちょっと考えてほしい。Think about your sin that said, I don't want God, I don't need God, and I kept, you know, trampling on His love.それと見捨てるとかいう以前に、このものすごい神様が私みたいな罪人を愛してくれてるっていうこと自体のことの方が不思議なぐらいですよね。When we think about our sinfulness, you know, before even going to this promise, you know, just God, this mighty God loving me is a mystery, nothing but a mystery. Why is this God still loving me when I keep sinning against God?本当に愛されてるだけでも感謝しきれないぐらいです。Like, we can't even thank God enough for loving me when we think about our sins. で、そう言ってながらもそれでも罪を犯しちゃうんですよ、私。And, you know, as we say, I can't thank enough, I still commit sin against God. それを考えたら、いや、神様が私を見放したからって文句言える立場じゃないんですよ。And when we think about that, you know, we can't really complain even when God forsake me. Right? He has every right to do that.
ここでユダヤの人たちっていうのは、ね、その歴史の中で神様がエジプトで奴隷だった彼らを本当にもうすごい愛と奇跡で救い出してくださったこと、そして何も神様に対して貢献してないのに、その彼らをあの約束の地と言われている、今のイスラエルですけど約束の地に連れてってくれたこと、もうその一連の神様の恵みと憐れみっていうのをすっかり忘れてしまってるんじゃないか。 You see, these Jewish people in this passage, you know, God rescued them out of Egypt, out of the slavery, and they weren't contributing to God at all, but God stillTook him into the promised land. But I think these Jewish people forgot all of those things.
You know? そのプロセスの中で神様はもう繰り返し繰り返し、私に従うならそこに祝福があるよ、でも従わないならそこに祝福はないよってもう口を酸っぱくして言い続けてきてるんですね。
And in the process of all that, you know, God kept saying repeatedly, you know, told them, if you obey me, I will bless you.But if you don't obey me, I'm not going to bless you. Over and over again.
でも彼らはそのことをすっかり忘れてしまってるみたいですね。
But they look like they forgot all of that.
今日読んだこのストーリーが聖書の中に入ってる、ね、今日私たちこの2023年に生きている私たちが読めるように聖書にこのストーリーが入ってるのはなんでかなと思ったときに、これは私たちへの警告であり、私たちへのリマインダーなんですよね。 And the very reason why this story is included in the Bible so that we who live in 2020 can read is this is a warning and this is a reminder from God. あなたたちもこの人たちと同じ罪の性質を持ってるよ。God is saying you have the same sinful nature as these people. だから同じ過ちを犯さないようにしてほしいって。And God doesn't want us to make the same mistake as they did. 本当に自分の罪の力の強さ、頑固さっていうのをしっかりわきまえて、心して神様に仕えていってほしいんだ。See, God wants us to really understand how strong and stubborn our sinfulness is. And He wants us to fight back so that we will serve God.
あの、神様と私たちの関係ね、こんなピクチャーじゃないかな。ちょっとね、見つけてみたんですね。
I think this picture describes our relationship with God fairly well.
全てを表しているわけじゃないんですけれども、私たちがこの罪の中で溺れてるわけです。溺れてたわけですよね。
See, we were drowning in sin. Okay, sin.
で、その時にイエス様がやってきて、私の方に手を差し伸べて、私たちが溺れて死んでしまわないように手を掴んでくれたわけです。
And then Jesus approached, you know, we were drowning. Jesus came and he grabbed my hand so that we won't drown and die.
でその時は私たちももう死にたくないから溺れてて苦しいからもう本当に助けてくださいってイエス様の手をしっかり取ったと思うんです。
And at that very moment, of course, we didn't want to die. We were suffering, so we wanted to be saved, rescued. So we grabbed his hand.
で一緒に岸の方に向かってじゃあ一緒に泳いでこうねってイエス様がねイエス様とこう手を取りながらイエス様が引っ張ってくれるそれについてって岸の方に泳ぎ始める。
And then Jesus said, okay, let's swim together to the shore. Okay, just follow me. And he took my hand, I took his hand, and we started swimming together.
で、ちょっとしたらもう大丈夫、もう安全っていう、こう安心感が来るんですね。
And then soon enough, you know, I started feeling peace. I feel like, oh, I'm in good hands, I'm okay. I'm good.
で、ゆとりが生まれる。ゆとりが生まれたときに周りを見回すゆとりが生まれて、そして あの辺なんか流れが弱いな、流れが穏やかだな、うん、ちょっと行って遊んでいきたいな、ちょっとあっちの方に行ってみたいな、いろいろ思い始めるんですね。
That kind of created room in my heart, to, you know, room in me to look around. Oh, that part doesn't have a strong current, you know. Maybe, oh, that looks, it might be fun to go swim there and play for a while.
それでイエス様に言うんですよ。ちょっとイエス様止まって止まって。私ちょっとあっちの方で遊んでいきたいんだけど。
So I tell Jesus, Jesus, stop, stop, stop. You know, can I just go there and have fun for a while?
でイエス様こうやって手もまだ手持ってるんですよね。And he's holding my hands at that moment.
What? Really?
でその時にイエス様大丈夫大丈夫。私もう大丈夫だからって私がその手を振りほどいて。向こうに向かい始めるんですね。
But I'm like,、oh, I'm okay now. So, I, you know, I caught up with myself. I'm okay. I'm just going to swim there and, you know, just spend time for a while. So I let go of his hand and start swimming to that direction.
で、その時にイエス様は、ダメだよって掴んでくれないんですね。
And Jesus is not going to grab me saying, no, 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 no. You're going to come with me.
No, he's not gonna do that. 私が振りほどいてあっちに向かい始めた時にイエス様はその手を離して行かせるんです。
You see, when I let go of his hand and when I pushed him away and started to go to the other direction, Jesus will just let me do what I want to. He's gonna let go.
で私たちがイエス様についてって、ね、ついて一緒に行ってる間は絶対手を離さないんです。
Like when I'm swimming with him, he will never let go. でも私が手を離したら、イエス様は無理強いはしないんだ。But when I let go, He's not gonna force me to come with Him. っていうのはイエス様は常に私の気持ちが欲しいからなんですね。私がイエス様あなたについていきますってその気持ちを求めてるから、その気持ちを無視して私の気持ちを無視して無理やり引きずっていくことはしないんです。Because He wants my heart that says I'm gonna come with you. That's what He wants. So if I don't have that, He's not gonna force me without my heart saying I'm gonna go with you. Because He's not getting what He wants.
またここの絵にはないんですけれども、実はイエス様がこの差し出してこの私たちの手を握っているその手には何があるかというと、あの釘の跡がしっかり残っているわけです。
And this picture doesn't show, but when He reached out to me when I was drowning, on that hand there was this hole from being crucified.
で、私、神様は私たちを救うためにその一人子を捧げてくださった。イエス様は私たちを助け出すために十字架にかかって死んでくださったわけですよ。See, God, in order to save us, God gave His one and only Son. Jesus gave His life on the cross so that He can come and save me.
そしてそのことを通して私たちを掴んで私たちを天国への道に連れてきてくれたわけですよ。
And with that hand He grabbed us, grabbed me, and He brought me into this path where it leads to heaven.
そこまでしてくれてるから私たちは分かりました、ついていきますって言いたいわけですね。
Because God has done so much, because Jesus has done so much for us, you know, we sayOkay, Jesus, I'm gonna come and follow you.
僕いつも同じこと言ってるような気がします。
I feel like I'm saying the same thing over and over again all the time.
でもね、これめちゃくちゃ大事なんです。But this is so important.
私たちの信仰っていうのはまさにこれなんですよ。イエス様が自分を捧げてくださったことに対する応答なんですね。
神様が自分の一人子を私たちのために捧げてくださったその愛への応答、それが私たちの信仰なんです。
You see, our faith should be the response to God's love. You know, God gave us His one and only Son. Jesus gave us His life. And our faith should be responding to that kind of love.
なんで私たちはイエス様に従うんですか？神様があんなに愛してくださったから、だからっていう、それに対する応答なんです。
Why do we obey God? Because He's done so much for us. He gave us so much. Jesus gave us so much. That's why we want to obey Him.
なんで信頼するんですか？神様がこんなにまでして愛してくださったから、私は信頼するんです。
Why do we trust Him? Because God loves me and God gave Him so much for us.
なんで神様にこんなに捧げるんですか？さっきも献金しました。なんで私たちは神様に 10%、 10分の1を捧げるんでしょうか？10分の1ってすごい大きいですよ。なんでそんなに捧げるんですか？神様が10分の1以上一人子を捧げてくださったから、それに応えて、それに応えたらもう10分の1しか捧げられないんだけど、それでも捧げるんですよ。
Why do we give to God? We gave offering, right? And the Bible says give Him 10%. 10% is hugeRight? Giving 10% is huge. It's more than tax. And why do we give Him 10%? Because God gave us His one and only Son. When we compare our giving and His giving, it's like we can only give Him 10% comparing to what He has given to us.
そしてなんでイエス様を伝えるんですか？なんでイエス様を伝えてきなさいって聖書は言うんですか？神様が、イエス様が命をかけて私を救ってくださった。それは他の人にも適用できる。あの人のためにも、この人のためにも、ね、イエス様は命を投げ出して救いたいと思って死んでくださった。だからそれを無駄にしないために私たちは、ね、イエス様を伝えるんです。
And why do we share Jesus with other people? Because He died for me
And he's died for that person. He's died for her. And I don't want to waste his sacrifice that he made for those people. So that's why I share Jesus.
そうやってね、このことを毎日の生活の毎いろんな分野に当てはめてみたいと思うんですね。
So we want to apply this, you know, love, responding in love. We want to apply this to every aspect of our lives, every day.
何をするにしても本当にイエス様が私のためにしてくださったことを思いながら神様私は それに応えてこういうふうにしたいと思うんです。私は神様あなたのためにこうしたいんです。そのとにかく断るごとに、このことを考えたいと思うんですね。
So we want to think about this all the time, every day, you know, when we do anything, you know, we want to think about what Jesus has done for me and think what I can do in return.
なぜならばそれをやめるとき私たちは神様を捨てること捨ててることになる。
Because when we stop doing that, we are forsaking God.
そして神様を捨てるとき神様も私たちを捨ててしまう。
And when we forsake God, He will forsake us too.
だから神様を捨て神様に捨てられないためにも神様を捨てないで。そうすることによって心を尽くし思いを尽くし力を尽くして神様を愛していくことができるんですね。
So we don't want to be forsaken by God, right? So we don't want to forsake God. That way we can love Him and trust Him and follow Him with all our heart, with all our soul, and with all our mind.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちを、私みたいな罪深いものを愛してくださって、手を差し伸べてくださって救い出してくださったことを感謝します。
Dear Heavenly Father, we thank you. We thank you for loving me, a sinner, and reached out to me and saved me.
本当にこの罪の性質、自己中心さがまだまだまだまだ残ってて、ついつい私たちはあなたじゃなくて自分を選んでしまったり、あなた以外のものを選んでしまってそれを追いかけてしまうことがあります。
And Father, because of my sinful natureWe still, from time to time, we still choose me over you. We still pursue, go after things that's not you.
でも本当にそうやってあなたを捨ててしまうことがないように、常にあなたの手をしっかり握っていることができるように、常に神様あなたを思いながらあなたの愛に応えて生きることができるように、神様毎日毎日このことを思い出させてください。
And Father, but Father, we don't want to let go of your hands. We don't want to forsake you. We want to always think about you, think about what you've done for me, so I can respond to your love every day. So help us and remind us of this message every day.
そして本当に私たちが毎日毎日の中で心を尽くして思いを尽くして力を尽くして神様あなたを愛し信頼し従っていくことができるように助けていてください。
And Father, we help us so that we can every day we can love you and trust you and follow you, obey you with all our hearts, with all our soul, with all our minds.
感謝します。イエス様の名前にお祈りします。 Thank you, Father, in Jesus' name we pray. Amen.